こんにちは。マリントピアリゾートの垣内です。本日は注目の新事業新創除金、特に今日はその審査内容について解説したいというふうに思います。最大9000万円の補助金が出る新事業進出補助金ですけれども、その採択率、言い換えると合格率ですけれども、約 30% です。言い方を変えると約7割の申請が却下されるというわけですけれども、なぜその皆さんの事業の計画が不採択になってしまうのか、今日はその理由を審査項目に従って徹底解説していきたいというふうに思います。私たちはこれまで自社で宿泊施設など50施設を運営しながら、累計で50件、総額20億円という補助金の受給を実現してまいりました。この経験から見えてきました採択される計画書とその落ちる計画書、この決定的な違いについて今日はお話したいというふうに思います。不採択の多くは実は事業内容が悪いということではなくって、原因はその審査項目というルールにのっとった立証ができていない、ただこの一点に尽きるというふうに考えます。審査員は公募要領に書かれた審査項目に対して客観的な証拠やデータが揃えられているか徹底的にチェックしていきます。それでは進めてまいりましょう。まずはじめに具体的にですね、これら5つの項目が審査項目の柱というふうになります。1つ目、適格性。2つ目、新事業性もしくは高付加価値性。3つ目、事業の有望度。4つ目、事業の実現可能性。5つ目、公的補助の必要性。それぞれどのようなものか、どのようなパターンが失敗となるのかを見ていきたいというふうに思います。まず項目1、数値の整合性です。この数値の整合性を理由として落ちる典型は、実績を無視したようなバラ色な収益計画です。直近の売上と乖離しすぎた数字っていうのは実現可能性が低いというふうに見なされます。またその投資額に対して売上や利益の伸びが小さすぎる、あるいは費用対効果のミスマッチ、資金調達の裏付け不足というのも不採択の大きな理由というふうになりそうです。続いて項目2、市場性です。自社にとって初めてというわけでは不十分で、社会的に見て普及度が低いとか、あるいは競合他社と比べて圧倒的に高付加価値であるとか、こういう市場相場の分析なしに高単価を主張したり、あるいは市場定義が広すぎて自社の立ち位置が不明確な計画というのは評価が厳しくなりそうです。続いて項目3の有望度です。ここで最も多い不採択理由というのは、その競合ライバルのですね、分析の甘さです。例えば千葉県で宿泊事業を行うようなケースで言えば、千葉県の同業者だけを見てお客様が比較検討するような、例えば神奈川県であったりとか栃木県の同業者を無視していないかということですね。あるいはお客様のニーズを一歩こうこうこういうはずだという主観で決めつけているのも危険です。客観的なデータやお客様の生の声、あるいは統計に基づいた需要の裏付けがない計画というのは見通しが甘いというふうに判断されるでしょう。続いて項目4の実現可能性についてです。ここは非常に厳しく見られそうです。課題解決のための計画が非常に抽象的であったりとか、マーケティングや運営をですね、外部の業者に丸投げするような計画というのは、自社にノウハウが残らないため採択の道は遠のいてしまいます。特に重要だというふうに思うのが、その本業とのシナジー、相乗効果ですね。なぜ不可でもないその御社がこの事業をやるのか、御社が持つ本業の強みがいかに新事業の成功を確かなものにするのか、その必然性を証明する必要がありそうです。最後に項目5、公的補助の必要性です。単に自分たちの会社が儲かるというだけではなくて、地域経済や雇用、さらにはですね、日本の構造転換にどう貢献するのか、国が税金を投じてまで応援する理由っていうのが具体的に示せているか、ここが抜けてしまいますと投資対効果が不明瞭として評価を落としてしまいます。補助金採択というのはゴールではなくて、新事業成功へ向けてのスタートラインだというふうに考えます。 私たちマリントピアリゾートでは直営50施設の知見と20億円の補助金支援をしてまいりました実績を武器に、御社の計画を補助金が採択される計画へと引き上げていきます。これから挑戦される皆様はぜひ一度ご相談をいただければというふうに思います。ご視聴ありがとうございました。